さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年2月11日にミーフィーネットで発表されたおばあちゃんと精進する子供弟子という内容です。それではお聞きください。おばあちゃんと精進する子供弟子。文、黒竜交渉のダーファー弟子。あるダーファーの子供弟子は今年で4歳になります。彼女は幼稚園の年長組で、今年7月におばあちゃんのもとへ行くことになりました。子供弟子はおばあちゃんの影響で修練を始めることになりました。以前おばあちゃんは孫が家に来ると修練の邪魔になるのではないかと心配して家に連れて帰りませんでした。しかし孫がやってきてから邪魔になるどころか修練の向上の手助けをしてくれるようになったのです。小さな子供弟子は毎日おばあちゃんと学法、蓮光、初少年をしてとても精進しています。同修たちはそれを見てとても感動していました。子供弟子は毎日学校から帰るとおばあちゃんに学法をしたいとせがみます。彼女は、おばあちゃん、ダーファーを勉強しようよ。おばあちゃんはシフトお家に帰りたくないの？私はシフト家に帰りたい。二人で一緒にシフトお家に帰ろうよ。ダーファーを勉強しないとお家に帰れないよ、と言いました。子供弟子は毎日必ずおばあちゃんとツァンファールンを一個を勉強します。それがたとえ夜の10時や11時であろうと勉強します。もし学法をしなかったら彼女は怒ってベッドの上で動きません。おばあちゃんがダーファーの本を読むと彼女はすぐに嬉しくて飛び跳ね、おばあちゃんにハグをします。彼女は、おばあちゃん弟子は子供弟子にダーファーを読んであげないとダメだよ。おばあちゃん弟子は子供弟子を家に連れて帰らないとダメだよ。二人ともシフトお家に帰るんだよ、と言いました。おばあちゃんが用事のためダーファーの本を読んであげないと、彼女は、おばあちゃん、私にダーファーの本を読んでくれないときは、シフの説法録音を聞かせてくれない？学法をしないと耐えられないよ、と言いました。あるとき、忙しくて夜9時を過ぎていました。おばあちゃんは孫の睡眠の邪魔になると思い、もう今日は寝なさい。明日また読んであげるね。と言うと彼女は、ダメだよ。おばあちゃんがもし眠たいならアイスを食べてよ。そしたら眠たくなくなるでしょ。絶対私に読んでくれないとダメだよ。私が眠ってしまっても聞こえるから大丈夫だよ、と言いました。おばあちゃんは眠気と疲れでベッドに横たわっていました。子供弟子はおばあちゃんがベッドで動こうとしないのを見ると、おばあちゃんを笑わせて起こそうとしました。しかし、おばあちゃんがベッドから動こうとしないのを見ると、おばあちゃんは怠け者だ。おばあちゃんはお家に帰りたくないの？主婦から見捨てられたらどうするの？と言いました。ある時、おばあちゃんと子供弟子は、ツァンファールンの第4項を学法していました。あと2ページで読み終えるところで、おばあちゃんは眠たくてしょうがなくなり、彼女に、明日また読もうね。あなたももう寝る時間だよ、と言いました。子供弟子は、おばあちゃん、まだ読み終わっていないよ。まだ私に読んでくれないとダメだよ。学法をしないと私たち帰れないよ。 主婦はお家に連れて帰ってくれないよ。早く読んで、と答えました。おばあちゃんが読むまで彼女は頼み続け、おばあちゃんが読み始めると彼女は静かに聞いていました。子供弟子は学法の時、騒がずに静かに聞いています。わからないことがあるとおばあちゃんに聞きます。聖光と初少年をしている時、子供弟子は足を組んで座禅をして、両手で欠員し、目を閉じ、姿勢を正し、おしゃべりもしません。おばあちゃんはその様子を見て、なんてかわいい子供弟子なの?と心の中で、ひそかに喜んでいました。師父は、法は縁のある人を再度します、とおっしゃいました。子供弟子の奇跡は、すべて師父のご意向です。子供弟子がおばあちゃんと生活するようになったのも、子供弟子が法を得るためで、また、おばあちゃんを引っ張って一緒に精進するためです。子供弟子が師父と法を固く信じ、粘り強く修練する姿は、私たちダーファー弟子も学ぶところがあります。法にのっとっていないところがあれば、道宗の慈悲なるご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghuy.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。